外れの大掃除プレス。
まだなんとかカウンターキッチン使えています。K でございます。
はい。というわけで、毎度おなじみ楽園会なんですが。
はい。
というのもね、ある日突然家に、こう、封書が入ってまして。
はい。
ガス機器の見回りに行くから、お前ここに行くから、お前おれ、みたいな。
はい。
封書来るじゃないですか。
はい。
で、なんか、土平日のなんか、そんな時間絶対いいおらんやろ、みたいな。
はい。
とこを指定してくるじゃないですか。
はい。
で、まあ、無理な場合は電話してください、みたいな。
うん。無理ですって。
無理ですって。
ああ。
で、まあ、これ、土曜日に収録してるんですけど。
はい。
まあ、土曜日ならなんとかって言うんで。
はい。
なるほど。じゃあ、私、まあ、あえてな。人が来ることによって家の中を片付けようっていう。
うん。まあ、君の家ほんまにやばいからな。
え？
君の家はマジでやばいからな。
やばいと思うよ。
やばいな。ほんまだって歩くとこないやんっていう。
まあ、今はちょっと、それに関して重要な、作業が進行してるから。
なんなん？
え？自転車の手放し方とかさ。
あはは。ついに運のチャリ。
今、ちゃんと書類の中から防犯登録の書類を見つけ出すことに成功したから。
チャリを売り払うの？
かなって。
結局。
結局ね。
結局。あんだけ騒いだのに。
いや、それでさ。
はい。
まあ、ガスの見回り来るからと思って頑張って。
はい。
掃除が結構進んだっていう。
床は見えるようになった。
お、見える見える。全然見えてんね、今。
あ、そう。いや、まあ、てか、君、君あれでしょ、なんていう。
ん？
こう、不要になったものを多分床に投げる癖があるやろ、多分。
ある。
それよね。ゴミ袋に入れないから。
まず、いや、そうやね。やな、なんていうかな。まあ、最近分かってきた俺、もう、だんだん。物買わへんかったらええねんっていう。
まあまあまあまあ。
いや、いろいろね、掘り出したら出てくんね、
新品の何かが出てた
そうじゃん。ない、とりあえず軽音の、なんか、軽音絡みのストラップ6種類ぐらい、未開封でできたりとか。
はい。
未開封の、何やったっけな、エヴァンゲリオンの、これ、十何年か前の映画のパンフレットとか。
ああ、パンフレットな。いや、別にパンフレットとか本棚に放り込めばいいじゃん。それを床に投げるわけでしょ、君は。
いや、だから、本棚なん、いや、だからもう、なけりゃいいやん。
いや、そうだよね。
いや、だからもう、なけりゃいいやんの精神で。
そう、そうなんですけど。
活動するっていう方向性に。
そうなんやけど、そうだよ。いらんものを床に投げるから、そう、なんていう、しまうっていうことができなくなっていくわけでしょ。一定のところから。
まあでも、だいぶ、マシになった方っすよ。
そう
っ
すか。よかった
っす。はい。でさ、スマートニュースってあるやん。
うん。
携帯のアプリ。で、あれでさ、なんか、まあ、見るやん。
うん。
そしたらさ、なんか、絵が表示されてて、この絵が何に見えるか、見えますかって、うん。それによって、ストレス度合いがわかります、みたいな。
うん。
なんか、まあ、チラッと見て
ん。
うん。あーと思って。で、まあ、答えるっていうか、これかな、みたいな、思いながら、こう、答え見るやん。
うん。
あなたはストレス度 95%、もはや限界かもしれません、みたいなことを言われて。そんな雑な診断でこんなこと言われなかったのか、と思って。ひどいじゃないか、と思って。って思いましたとさ。
はい。
もう限界、俺もでももう限界なんかもしれんな。
限界っていうよ、わからんけど。
いや、まあ何に限界なんかよ、わからんけど。でさ。
うん。
まあそんなストレス社会の毎日なんですけど。
うん。
まあ前からあれじゃないですか。飛行機好きじゃないですか。
うん。
飛行機好きっていうか飛行機に乗ることが好きじゃないですか。
はい。
飛行機そのものがどうっていう感じではないけど、みたいな。
うん。
で、まあ、 そんな中ですね、以前でしたら、スカイスキャナーというですね、
うん、
サイトを見ながら、こう、こういう経路考えれるよな、とかさ、
うん、
わけわからんぐらい安い経路出てきたとか、なんかそういうのあったやん。カンボジア発、成田経由沖縄行きやったらめっちゃ、これ、ポイントたまらへん、みたいな、そういう、そういうやつ。そういうコンテンツがあって、時間を無限に消費できたんですけど。
はい。
まあ、昨今のこのご時世じゃないですか。
うん。
もうそういう気分にならんっていうか。
はい。
飛んでないんですよ、そもそも。
はい。瓶がない。
ない、ないから、ないからもうそんな組み合わせとかないねん、そんな。で、ところがね、あなたに見つけてしまったんですよ。
はぁ。
というのも、以前言ってた、俺、給料同じだったらタイに住むな、みたいな話、してたじゃないですか。タイの不動産サイト見てたら、なんかずっと見てられんねんけど。
え、これやったら買えるな、とかそういうこと。
これ、全然買えるやん、って。
でも買えないでしょ？
え？
でも買えないでしょ？不動産持てないでしょ？
分譲の集合住宅やったら持てます。
うん、
100万円とかなんていうやつあったりするからな。
でも不動産に、その不動産課税があるんじゃない？
え、ないで。
え、ないの？
ない。
その持ってることに対する課税は
ない。共益費みたいなのはある。
ああ、それは税金じゃないから。
うん。いや、でも不動産に対する税金あったかな？いや、でもあったとしてもな、確かな、年間の維持費がな、なんぼって言ってたかな。なんか3000バーツとか4000バーツぐらいやって言ってた。
まあ、でも。まあ、でもそれは、タイに住むならいいかもしれんけど、住まないのに買ってもしゃあない。
いや、投資って。
いや、だから投資って言って借りる人が今おらんやろ。
いや、まあ、今はね。
そう、現地の人に貸すわけじゃないわけでしょ、
まあ、そう、なんていうか、いる人に貸すにしても、その、行かれへんのに、買えへんやろ、みたいな問題はあるし。
まあね。
根本。いや、でも、なんか、そういうさ、なんか、住環境とかシミュレーションしだしたら、もうほんま無限になんか、見てられんねんけど。いや、そういう、なんか、危険なコンテンツを見つけてしまったっていう。
はい。
話です。
あ、じゃないの。べらぼうな豪邸みたいなの出てくるんじゃない？
出てくる。
やばいな、これ、みたいなやつが。
やばい豪邸出てくるよ。
格差社会、やべえな、これ。
いや、ほんまそうやねんって、タイって。やばいもん、なんか。なんて言ったらいいかな。
一方で、だってさ、バラックみたいなところで暮らして
る人が。いや、ほんまそう、ほんまそう。
いっぱいおるわけでしょ？なんか下水道みたいなところで。
なんか、ほんま、汚い運河の上に住んでるみたいな。
そうそうそう。
感じとかさ、あるのになんか、超豪邸みたいな。比喩じゃなくトニー・スタークの家みたいな家、あったりするし。いや、ほんまはなんか、無限に時間、溶けていくな。
まあね。
で、Kさん。
はい。
定期券なんですって？
ほな、5年以上ぶりぐらいに通勤定期というものを。
おぉ！
買いました。6万円って。
え、それ何ヶ月分？
え？ 6 ヶ月定期。
あ、6ヶ月で買うんや。
うん。なんで？
いや、俺も絶対6ヶ月分なんて、よう買わんと思って。
なくすから。
うん、リスクヘッジ。
うん。いや、だって会社から支給されるのが6ヶ月で計算されるからさ。
いや、別にそれ1ヶ月でこうだらええんや。
高なるやん。
何本ぐらい高なんの？
いや、知らんけど高なると思うよ。
いや、その、なんていうの、土日とかさ。
うん。
その、長期の休みのタイミングで定期が切れるみたいな。
うん。
パターンの組み方をすることによって。
うん。
むしろ定期代を、なんか、得しようみたいな観点が俺は常に働いてしまうから。
それは得してんのかな？
で、リスクヘッジにはなるやろ。
まあまあまあ、別になくすことに対するな。それは確かにあると思う。ドキドキしたもん、なくすんちゃうかなって思ったけど。
そうか、君出張多いやろ。
いや、でも、
出張、それもないか。
うん、ないよ。だって、うん、そう、出張が行かれへんんだって。
ああ、そうか。いや、俺の前の職場とか、もう、定期買う方が損みたいになってたことがあって。
いや、で、ほら、今、駅からめっちゃ近いからさ、家が。
ああ、そうか。
歩いて5分かからんで、駅まで。
ああ。
ってなったら、なんかもう気軽にさ、こう。
あ、そうか、もう気軽に、そうか、割と大都会に一気に行けるもんな。
そうだよ。電車で、ほら、何駅か乗れば博多まで行けるわけやし。
うん。
まあ、別に博多行かないと天神で降りてもいいし。なんかちょっと二、なん
か
ちょっと隣の駅とか、その隣の駅とかに行けば、うん、でかいスーパーがあったりとかするから。
ああ、なるほど。まあ、
そういうとこ行ったりとか。別に買い物するのに電車乗ってもいいしさ。
まあ、それもそうやな。
うん。っていうか、多分、むしろ、なんていうか、その、今日も、その、二駅先の駅の、駅に直結してる、なんか商業施設のスーパーみたいに行ったんやけど、
はいはい。
下手したら、その、家から、なんていう、最寄りのスーパーまで歩いていくより楽に行けるっていう。
ああ、もう、電車乗ってまえと。
そう、電車乗ったら、だって電車勝手に連れてってくれるわけやからさ。
まあ、それはそうやな。
で、電車を、ね、駅降りてすぐにスーパーがあるからって。
おう
ん。だったら楽やん、そっちの方が。
楽ですね。うん、
まあ、若干高いけどね、そっちの方が。駅に直結してるスーパーやから。
ああ、まあまあまあ、そういうのあるな。
うん。ただ、今日行ったところはなんかすげえ、あの、お惣菜が充実してたから、あ、いいな、ってなった。
それ、君、自分で言って気づいてるかどうかわからんけどさ。
うん。
どんどんメイトがいらなくなって言ってないか。
いや、だってメイト乗ろうと思ったら二駅先まで行って、バイク乗らなあかんって言って
るから。それにも定期がいるのか。
え、それ取りに行くのにも定期がいいんだよ、だから
ね。あ、なるほど。うん、重要ですね。じゃあ逆に、あの、重要度が増
した。そうでしょ？だからメイト取りに行くんだってさ、片道、普通に乗ったらさ、200何も払わなあかんわけやんか。
ああ、それも払いたくないと。
ああ。
で、逆にあれか、あの、取りに行って、バイク乗って、
ああ
戻して、帰ったりするから、
ああそうそうそう、
逆にこれ使いまくれるから、定期得やんけ、みたいな。
そうやね。ヘルメット持って、バイク乗りに行く。
なるほど。じゃあ、定期の重要度っていうか、鉄道の重要度が増したということで、
は
い。
そうですね。気楽に使える。
この番組は、今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組では、リスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は、rakenkai@gmail.com、rakenkai@gmail.com までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは、楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい、というわけで、あのですね、この間ね、まあ、前々から、ちょっと、もう、バイクグローバルじゃないですか。
はい。
なんか、だいぶ破れてきてたんで、
うん。
もう、買い替えたれと思ってさ、
はい。ワークマン。
なんか、
ワークマンに。
いや、ワークマンいかん。
え？あ、そうだ。
バイクワールド。
ああ。ワークマンでグローブをじゃない。
ワークマンのグローブ微妙やぞ。
安いけど。
安いけど、あの、ワークマンでバイク落として売ってるグローブは、ほんま、なんか、微妙。
あ、そうだ。
微妙っていうかな、なんかな、バイクに向いてなくないか、これみたいな。
うん。
だから、硬すぎんねん、はっきり言って。
ああ、それはあるな。
で、で、なんていうかな、その、革同士の重なる部分が多くて、
うん、
その、手の動きを阻害してる部分、というかなんか、うん、まあ、その手の動きを阻害してると思う、俺は。うん、なんか、その辺が良くないです。あの、もっと、薄く作ってください。っていうのが僕の正直なところです。
はい。
で、まあ、ね、バイク、用品店に行きましょうと。
はい。
まあ、まあ、ちょいちょいあの、ダイレクトメールとか送ってくるじゃないですか。
はい。
安いぞみたいな。
ああ。
このハガキを持っていったら 10% 引いてやるみたいな。
うん。
まあ、これ幸いということで、あの、バイクワールド行きまして。で、まあ、ね、こう、サイズとか適当に見ながら。もう、なんていうか、まあ、メーカーとか、まあ、あんまこだわりないんで。
うん。
こう、 なんていうかさ、まあ大体の大きさでこう選んで。まああと最近僕、なんていうか、あんまりプロテクションを重視しなくなってるんですよね。
うん。
まあそれこそバイク乗り始めの頃はね、なんかこう、革でできてて、こう、手首まで、こう、覆って、みたいなこと、考えてましたけど、
うん、
最近は洗濯機に入れれるっていうのと、あと、なんていうか、腕時計とかが見えた方がいいかな、みたいなんで、
あ、
そういうのに干渉しないっていうので、もう逆に短めのグローブを選ぶ傾向になってるんですね。
はい。
まあ、こういうことを言うとね、なんか、もしこけたら、どうだ、みたいな、転倒しにとか言うんですけど、まあ、僕転倒したことないんで、みたいなことを、うん、言うと、こう。まあ僕、転倒したことないんで、とか。まあ、シャーズナブルも言ってたよね、当たらなければどうということはないって、みたいな。
うん、
まあ、まあ、それはまあ冗談ですが。まあ最近そういう選び方なんですよ。とりあえず、洗える。手首に干渉しない。この2点。
うん、
で、ああ、まあ、ちょうど、あ、こんな、ああ、まあまあ、なんか、こう、なんか、黄色のステッチが入って、まあ、色は全体的に黒で、まあまあ、こんな感じで落ち着いてていいんじゃないでしょうか、みたいな感じで、あ、サイズも合いますね、っていう感じで選ぶと、
うん、
なぜかコミネに行き着くよね。不思議や。なんか、どんどんコミネマンになっていくんやけど、俺。
ああ。グレートコミネマン。
はい。ブーツぐらいちゃう。
ああ、コミネじゃないの。
コミネじゃないの。まあ、あと今は専用のズボンとか履いてないから。
うん。
それも別にコミネじゃないけど、ジャケットとグローブはもうコミネやからな。
うん。
もうそのうち全身が。
全身が。
全身が犯されることでしょ、みたいな。
ヘルメットまで買うじゃない。
ヘルメットってあんの今。
知らないけど、ないと。
ラインナップにあんのかな。
ないでしょ。
いや、意外にあるんかもしれんけど。まあまあ、いいよ。
真のコミネマンにはなれないのだって。
いや、でも真のコミネマンになろうと思ったらバイクもコミネにせなあかんねんけど、それハードル高すぎるし。いや、あるんですよ。
あったでしょ。
かつてあった、みたいな。まあでも大柄に優しいメーカーからみんなコミネのものを買おう。
ああ、そうですね。
で、Kさん。
はい。
阿蘇なんですって。
そう、もう、仕事忙しいしさ。
はい。
息が詰まるし。バイク乗らないやってられるか、OK って。
はい。
なるじゃないですか。
まあなりますね。もうストレスが限界だ。うん、
ストレスはマッハです。
ストレス度 95%
です。そう、ストレス 95% 超えてるんですよ、だから。で、天気良かった週末がね、あったじゃないですか。
はい。
これはもう、ここにバイク乗らんかったらいつ乗るんや、みたいな天気やったじゃないですか。
はい。
だから、行くかと。
行かざるを得ん。
あ、どっか行こうと。しんどいけど、どっか行こうって。
はい。
どこ行こうかなーっていろいろ考えたんですけど。
はい。
最初は、なんていう、佐賀とかに行こうかなと思ったんです。近場で。
ああ、はい。
近場で佐賀とか行ってもいいなと思って。まあ、それか、ずーっとなんていう、西に進んで福岡からずーっと西に進んでいくとさ、佐賀を越え、佐賀の唐津を越えて、平戸まで行けるんですよ、長崎の。
はいはいはいはい。
平戸島。なんかそこも景色がいいみたいな話を聞いたことがあったので、まあそこにしようかなとかって思ったんですけど。
思ったんですけど。
まあまあまあまあ遠いんですよね。
うん。
多分走り一杯で2時間半くらいかかるよみたいな。
はい。
遠いかな、どうしようかなと。まあでも、まあ九州来ちゃったらまず阿蘇行くかと思ってたの、結局の話。
うん。
で、阿蘇にね、行ったんですよね。はい、まあ、阿蘇は阿蘇で思ったより遠かったんですけど、意外と。
うん。
昼ぐらいに着くかなと思ったら着かなかったんで。で、まあ、高速を駆使して行って。
はい。
で、途中で高速降りるんですよ。その、最寄りじゃないけど、だいぶ手前ですけど、
はいはいはい、
まあ、阿蘇の方に直接高速が行ってないので、福岡から行って、 まあ、高速で行くとしたら、まずあの、熊本の方まで行ってから、なんていう、東に進んで阿蘇に行くか。
うん。
まあ、それか、大分方面に行く高速を使って、途中で降りて、北側から、阿蘇に入るか。二パターンなんですよね。
はい、はい。
で、まあ、北側から、なんか、見た感じ北側から行く方が近そうやなと思ったんで、北側から行ったんですけど、
はい。
で、北側から行ったらだいぶ手前で高速を降りないといけないんですよ。ずっと山の中走るみたいな。はい、で、その大分の日田っていうところなんですよ。日田市っていう。
あの、日田天領水で同じ。
あ、そうそう、そう、それです、それです。日田天領水の日田ね。
はい。
でそこで、なんかその、阿蘇に行くにはこっちに曲がるよ、みたいな、その角がさ、
うん。
交差点があって、その角、交差点に、ね、結構大きなコンビニがあるんですよ。
はい、はい、はい。
で、あ、コンビニあるなと思って、その交差点を曲がった時に、もう、コンビニの中なんかバイクだらけでさ。
はぁ。
なんていうか、広い駐車場に、あの、車は、バイク8、車2みたいな状態になってて。
はぁ。
引くほどバイク女と思ってさ、これ。お昼前ぐらい、11時過ぎぐらいなんですけど。やばい量のバイク女と思って。どこに普段隠れてんねんみたいな。
それな、ほんまに。
で、まあそっから、こうずっと北から南下しつつ入っていくんですけど。
はい。
途中にその、道の駅、小国っていうとこがあって。
はい。
まあそこに昼前ぐらいに寄ったんですけど、まあ、なんかご飯食べたいなと思ったんですけど、人が多すぎて、なんていうかご飯とか食べれるような感じじゃないっていう。
うん。
のがあってさ、もう結局、ソフトクリーム屋さんでソフトクリーム買って、それでなんとかするみたいな。
あ、糖分が入ってるから、
糖分入ってるから、で、なんか、なぜかソフトクリーム屋さんにあの、唐揚げが売ってたんですよ。
お
ー。唐揚げ5つパックみたいな。だから、ソフトクリームと唐揚げっていう謎の組み合わせで、
しのぐ。いや、でもな、甘い、
しょっぱから
揚げ物みたいなのは、その、なんていうか、無限に食えるっていう説あるから。
まあね。で、まあ、その、レストランっていうか、そういう店でなんか食うのはもう多分到底無理そうやなと思ったんで。
はい、はい。
なんか、弁当でも、ね、買って、天気もいいし、まあ、どっか、はい、外で、どっか外で食えばいいかなと思ってさ、はい、その、道の駅の近くで弁当屋調べたら、なんか弁当屋があったんで、よし、そこ行こうかなと思って行ったんですけど、多分、そのコロナ禍かなんか知らないですけど、店が開いてなくて、そのまま通り過ぎてもう阿蘇に行くしかないみたいな。
ああ、もう補給は絶望的だ。
ああ、もう補給して補給は無理だと。
はい。
ソフトクリームで行こうって。で、その阿蘇の外輪山があるじゃないですか。
阿蘇の。じゃないですかって言われて。
うん。阿蘇の外輪山越えたらその、なんていう、カルデラのその底の中に阿蘇の街中があるんですけど。
はいはいはい。
その外輪山に入る手前のところに、昔阿蘇に行った時に、ライダーズカフェがあって、そこで寄ったことがあったんですよ。
はい。
はい、あそこ寄ったら飯食えるかなと思ってさ、行ってみることにしたんですよ。Google マップに残ってたから、星が。自分でつけた星が。
ああ、なるほど。
まあ、そこ行くじゃないですか。
はい。
やってなかった。
ひょっとしてあれですか、
つゆと消えてた。
あ、つゆと消えてたか。
いや、あれ、ね、形は残ってるんやで、
ね。あ、はいはい。
店の形は残ってるんやけど、はい、もうなんていうか、もう長いことやってないよね、これはっていう。
ああ、つゆと消えたか。
感じになってて。
短命だね、やはり。
いや、あれと思ってさ。でもなんか、ステッカーとかも作ってたし、結構バイクおったからさ。なんか、そんな潰れるっていうか、そんな感じじゃないのになと思ってたんですけど。
ああ、セミの一生を見るようですね。うん、
で、なんか、調べたんですよ。一応ね、ググってみたら。
はい。は
い、ググってみたら、なんか、多分何年か前にもう閉めてて、今はなんか別のところで、なんかまだ別のカフェをやってるみたいな。
あ、生き残ってた。
だから、それ、死んだわけではなかったっていう。
あ、だが、滅んではいなかった。
そう、滅んではいなかった。残党じゃない、残党なんかわからんけど。
残党、うん。
そうか、って。そうか。
よかった、よかった。
よかった、よかったと思って、で、そこ行こうかなと思ったんですけど。
はい。
なんか結構遠かったんで。あと、なんていうの、このご時世、なんか予約してる人しか受け付けないみたいな。
ああ、なるほど。
感じになってたんで、ああ、無理やなと思って。諦めて、まあ、阿蘇の真ん中の方にね、阿蘇山のその、いわゆる阿蘇山の河口の方に進んでいって、はい、で、あの、草千里っていうとこあるじゃないですか。
ありますね。
なんか、去年やったっけ、おととしやったっけ、なんかあの、写真撮るイベントやってたとこ。
ああ、はいはいはい、はい、うん。
あそこに、まあ、着いたのは2時ぐらいやったんですけど、で、結構前に行った時は、なんかご飯食べるところとかもあったような気がしたんですけど、そこにね。
うん。
草千里レストハウスっていう、なんかその、大きい、あの、サービスエリアみたいなのがあるんですよ。
はい。
でもなんか、団体様向けのなんかバイキング屋さんみたいなやつと、
うん。
あと、なぜかインド料理屋があるっていう、ぐらいで。
お
ぉ。いや、まあ、その、団体様向けはまあないにしても、インド料理か、と思ってここで、と思って。
いや、まあまあまあ、インド料理、いいやろ。
まあ、でもさ、気分じゃなかったんで、まあ、
はい、
やめたんですけどね。
はい。
いや、でも天気が良くて、景色も良くて、バイクは多かったけど。
うん。
良かったね。非常に良かった。で、
ああ、良かったか。
その、草千里からちょっと行くと、いわゆるあの、河口があるんですよね。
はい。
阿蘇の中岳の河口があって。
はい。
で、そこ、あの、河口の近くまで寄れるんですよ。歩いてですけど。
うん。
でも常にその火山ガスが出てるんで、結構入れない日が多いんですよ。
はいはいはい。
入ったら死ぬぞって。
うん。
でもなんか、その行った日は、ちょっと風があったんで、なんか今日は行けるらしいですよって言われて、あ、行けんねやと思って。今まで3回僕行って、中入れたら1回だけなんですよ。
うん。
まあ、それぐらいの感じなんですけど、まあ入れるんですけど、時間がなかったから行かなかったんですけど、っていう感じでしたね。
なるほど。
うん、なんか思ったよりさ、遠くて。
は
なんて思ってる遠くて、なんか寄りたいところはいくつかあったんですけど、なんか寄ってたら時間がないみたいな感じで、もうなんか走るだけみたいな感じだったんですけど、で、そっから、阿蘇のその中の南の方に、聞いたことあるかもしれないですけど、なんかケニーロードっていう、ケニーロバーツの名前がついた道があるんですよ。
はいはいはいはい。
南阿蘇、なんとかライン。っていう、その、広域濃度らしいんですけど。
はい。
そのケニー・ロバーツの奥さんが日本人で。
あ、そうなんや、俺、まあ、知らんかった。
ケニー・ロバーツの奥さんが日本人で、その奥さんの実家が熊本らしいんよね。
へぇ。
で、その、なんか、それで、なんか一緒について帰ってきた時に、バイクで走って、なんか、そう、阿蘇が気に入ったみたいな、なんか、そういうエピソードがあるらしいですよ。
へぇ。
で、なんか、まあ、こういうご時世になる前までは、なんか年一回そのアメリカから、なんか知り合いをたくさん連れてきて、なんか一週間ぐらい走り回るみたいなことしてるとかって。
へぇー。
ネットに書いてあったけど。で、まあその、せっかくそのさ、名前がついてる道があるっていうそこ走ってみたいなと思ってさ。
はい。
まあそこ走って。でそこ走るって、走り終わると、なんていうの、熊本市内方面に抜けられる道に出てくるんですよ。
はいはいはい。
で、まあ、そっから熊本空港の方にね、熊本市内の熊本空港の方に行って、で、高速乗って帰るっていう。
ああ、そうか、熊本空港は、山の方に寄ってるんか。
そう。だから熊本市が一番西の端とすると、熊本市からその阿蘇に向かって、東の方に向かって、ずっとこう山がね、登っていってる途中に熊本空港があるじゃないですか。
はい、はいはいはいはい。
で、熊本空港も越えて、また東に進むと阿蘇になるよね。
あ、なるほどね。
うん。で、その熊本市空港を、熊本空港の近くに、インターが。
うん。
ま、式熊本インターみたいな、やつがあるんで、
はいはい、
まあ、そこまで行って、で、高速乗って帰れば、こう、なんていう、ぐるーっと回って帰ってきたみたいな感じ。
ああ、なるほど。
なるじゃないですか。
いいですね。
っていう、ま、感じで。道はね、結構ケニーロードっていう道は結構良かった。
ああ。
よかったけど。
あれですね。道に名前つくってなんかすごいっすね。
うん。よかったけど、多分、 多分、熊本から、熊本方面から来た方が多分眺めがいいんやろうなっていう感じやった。僕逆やったんで、熊本、阿蘇方面から熊本の方に向かったんで。
じゃあ次は逆回りで。
次逆回りした方がいいかもしれんなと思う。
なるほど。
で、つい先月ですかね、3月ぐらいに、阿蘇大橋国道53号やったかな。熊本方面から、阿蘇に入るのに、その、でかい橋があるんですよ。阿蘇大橋っていう。
うん。
国道のね。それが、熊本地震で崩落した橋あったじゃないですか。
まあ、よう知らんけど。
あ、そう。なんか一人、なんかそこ走ってた人がなんか巻き込まれて、長いこと見つかれへんかったみたいなのあったじゃないですか。
いや、まあ、よう知らんけど。
あるんですよ。それあったんですよね。
はい。はい。
で、その、すごい深いんですよ、その渓谷が、その、阿蘇大橋が通ってる渓谷が。
はい、はい。
だから、まあ、新しい橋をまだ作ってたんですけど、それが先月開通したかなんかで。
へぇ。
それで多分、その、阿蘇に行くルートはほぼ復旧したらしい、全部。
はい。
っていうのがあるんで、次はその阿蘇大橋は走りに行きたいなと思って。
なるほど。
はい、思っております。いやー。阿蘇はね、見るとこいっぱいあるから、うん、何回行ってもいいね。
ああ。
まだ行ってないとこいくらでもあると思うよ、と。
なるほどな。俺もバイクで九州一回行ってみようかな。
このゴールデンウィークにぜひ。
いや、ゴールデンウィークちょっと。いや、なんかこのご時世ちょっと。
このゴールデンウィークにぜひをどうぞ。
いや、このゴールデンウィークはちょっと。
それかもうあれやん。直接熊本空港に来てもいいんじゃない？
あ、もうバイクレンタルでいいや
って。そうそうそうそうそう。
いや、ハーレーで
行きたい。ハーレーで、あ、そう。
いや、で、その、ハーレーなんですけど。
はい。
なんかね、こう、まあ、近場でちょいちょい乗るようにしてるんですよ、僕。
はい。最近。はい。
で、こう、まあ、結構大きい幹線道路走ってたらね、
うん。
前にもね、スポーツスターが走ってて。
はい。はい、
おー、なんか、すごい迫力のある音しとるなーと思ってさ、
ああ、
思ってたんやけど、これ、なんかでもな、これな、ちょっとな、だんだん、ハーレーのになってきてんなって思ってしまった。
ええ音さすとんなっていうのが。
ええ音さすとんな。バンス&ハインズのショートショットが、みたいな。
はい。
ええ音しとんなって。
それ何？マフラーのメーカー？
マフラーのメーカーの名前です。
ああ、
でもな、なんかな、良くないよな。よくないよ。っていうか、クブクリンあれ違法や。
まあね。
なんていうか、
ああ、
俺あれを合法的にどうにかする方法は知らんねんけどっていう。なんか、ハーレー界そういうとこあるよね、みたいな。
まあね。
いや、まあ、まあ、言いたいことはわからないではないというか。その、なんていうかな。どう考えても車検は通らへんねやろうけど、
うん、
まあ日本の規制が厳しすぎるみたいな言い分もまあ分からいではないんやけど、
はい、
ただまあ違法だよ。
そのハーレーでさ、
はい、
まあハーレーの音じゃないんやけど、
はい、
そのアソンに行った時ね、バイクが引くほどおったっていう話したじゃないですか。はい、バイクに乗ってる自分でさえもさ、なんていう、ちょっと、プレッシャーを感じるっていうか、こう、なんか圧を感じるっていうような、レベルの、なんていう、バイクの多さやったんですよ。
はい。
いや、だから、これ、多分バイクに乗ってない人は、多分、なんていう、ちょっと怖いと思うんじゃない、やろうな、と思ってさ。
ああ。
なんていうか、ほら、よく知らないものがたくさんいるって怖いやん。
まあ、そうやな。
その、例えば、外国人の人がさ、自分たちの近くの地区で、なんていう、うん、こう、いっぱい住んでたら、ちょっと、なんていうか、気になるというかさ。
仮に明日、自分が毎日行ってるスーパーの前に、
はい。
100人ぐらいローラースケート履いてるやつがいても、え、何それってなる。
そうね。
よく知らないもんって、まあそういうことや。
そういうことですね。
ホッピングとか持ってるやつが20人ぐらい並んで
る。そうそうそうそう。えって。
どういうことやってなるよね。 あ、もちろん大人な。
うん、大人
ね。大人がそれをやると、途端になんか、お、なんだってなるやん。
いや、だから別になんていうか、自分としては普通にしてるつもりなんやけど、
うん。
でもこれってちょっと威圧感を与えてるかもしらんなって、なんていうか、思った。ですよね。
はい。
でも、まあ、その朝に行った時も いっぱいいらっしゃったんですけど、
はい。
ハーレーの人ってさ、とにかく、その、団体じゃないですか。
おう。
団体の人が多いじゃん。
団体やな。
うん。下手したら10代以上。
で、まあ、まあ。
なおかつ、その、なんていう、明らかになんていう、その音は、アウトじゃないですかね、みたいなやつをつけてる人がさ、
まあ、意外にな、意外にな、それがな、法的には問題ないやつもな、ないわけではないね。まあ、ほとんどあかんやろ
う。いや、それがそうな、徒党組んで10代、20代でこう走ってる姿っていうのは、もう、そら、だ、なんていうか、威圧感だよねって。
だよね。
なるから。
おう、
いや、気をつけた方がいいんじゃないかなって思ったっていう話。
そうですね。
まあ、あと、その量が多いからか知らんけどさ、まあまあな、なんていうか、無法者みたいな人たちもいっぱいおったからさ。
なんやろ、あの、マリファナとか吸って
ん
の。
いや、そう、いや、わからん。ひょっとしたら吸ってんのかもわからんけど、その現場は見てないんでわかんないです
けど。印象だけやん。
それ
。
その草千里の、その、レスト
ハウス。草だけにみたいな。
草千里のレストハウスってさ、あの、広い駐車場なんですよ。
あ、だから草だけにな、みたいな、そういう。
で、その中で、なんかあの、改造されたバイク、これハーレーじゃないよね。
はいはい。
その改造されたバイクを、ノーヘルで試乗してる人とか、
ああ。
なんていう、なんか調子悪いからなんか知らんけどさ、まあ、ガーンって吹かして、ガーンと吹かして、スピードギャーン出してギューンって止まったりとかさ。やめろよ、そういうことはっていう感じのやつとか。
あれですね、人の振り見て我が振り直せ。という、あれですよね。
まあ、そういうことする人は人の振り見ないですからね。人の振り見ないし、まあね、あの、なんて人がどう思ってるかも多分気にしてない。自分が良ければそれでいいっていう。ね。
ね。
まあ別にそれはバイクに限ったことじゃないしね。
まあね。難しいとこですね。
ね。まあでも、九州、こう、なんていう、ツーリングしてストレスを発散していきたいと。
なるほど。
思いますね。
いやで、まあその集団の話にちょっと戻るけどさ、
はいはい、
あの、YouTube とかにそれ系の動画上がってんのよね。
うん。
で、まあ割とおすすめとかビーって出てくるね、俺。
あ、そうだ。ハーレー。
このバイクの、ね、バイクの動画とか見。
ハーレー、ツーリング行ってき、なんとかチームツーリング行ってきました、
ね。行ってきました、みたいな。
バリバリバリバリ。
思うんやけど。ほんまに思うんやけど。なんでそんなヨタヨタ走ってんの。
いや、だから。
なんで、その発信にそこまで手間取るかみたいな。もっとスッと行けばいいんじゃないのかなって。
下手くそなのかな。
多分ね。
でも、ハーレーの人って絶対さ、まあこれ偏見やけど、
うん。
偏見やけど、まあ見たこともあるっていうあれだけど、ハーレーの人って絶対人がたくさんいるところでゆっくり走るよねっていう。
お
ー。あれ、多分あれ、あれ見てもらえ、一人見てもらいたいんでしょ、あれだから。
多分な。
あれと一緒やね。だから、
別にゆっくり走るのはいいんだけど、その、なんていうかな。その、
よたよたすんなよって。
その、で、その、なんていうの、何かの駐車場とかから出るときとかの、その時の安定具合で腕がわかるじゃないですか。
はいはいはいはい。まあ、特に車重なね、でかいハーレーですから。
お主、その程度の腕でって
なる。それ乗ってんのかっていうね。
僕から見るとね。
はい。
なんか、いや、車重があるとか関係ないと思うねんな、あれ。
うん。
なんちゅうか。
下手くそなんじゃないのかっていう。
そうそうそうそう。君、 なんか、もうちょっと、なんかで練習した方がいいよ、みたいな。ことを思ってまうね。
はい。
なので、練習しましょうって。
はい。
で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが。
はい。
あの、メール等々募集してますんで、ぜひ、お願いします。
よろしくお願いします。
また、あの、iTunes のレビューとか書いてくれると嬉しい。
はい。お願いします。
あと、まあ、なんか、他の手段で聞いてる人は、なんか、いいねとかつけてくれ。
はい。
あるんかどうか知らんけど。というわけで、今回の放送は私、行くと。
敬語をお届けしました。
それでは、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。